ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。ご覧の通り、ここはホテルの一室でありまして、少し狭い部屋じゃないかと言われるかもしれませんが、私は狭い部屋が好きなんですね。ホテルから出るときね、広い部屋だと忘れ物しちゃうんですよ。ところが狭い部屋だと忘れ物をしようがないですね。カバンを持って机の上をパッと見れば忘れてるものはすぐわかるし、まさか背広とかコートを忘れて帰るわけでもないんで、まあ、あと、まあ、風呂とちょっとトイレは欲しいんですよね。まあそれがあればもう十分で、とても快適な夜を過ごすことができます。ということで、ホテルのシングルルームが好きなんですが、この頃はシングルがないっていうホテルもありましてね。まあ地方行きますと、まあ都会ではそういうことはあまりないですが、地方行きますと、最低が、なんか、ベッドが2つありますと言われたりしますが、まあ、その時は、その時でしょうがないですね。今日は、理科系の幸福学というものを続けてやりたいと思っておりますが、まあ、もちろん何回かお話をしているので、もう皆さんご存知の通り、理科系幸福学って何ぞや、ということを言うわけですが、まあ、我々は不幸になったら神様を頼りにすると。あ、こんなひどい目になった。こんな病気になっちゃった。神様お助けくださいっていう、そういう幸福学ってありますよね。非常に人間関係こじれたから、心理の人に相談に行くとかね。それも非常に大切ですが、まあ、この理科系幸福学っていうのは、事前に、こう、特に理科系に関係することですね。まあ、そうじゃなくてもいいんですけど、事前に不幸を減らしとくという、不幸になる可能性を減らしとくってことですね。第1回は、血圧をやったんですよ。これはね、私の身の回りでも血圧気にしてる人はすごく多いんですよ。なんか血圧が高くなるといけないと思ってんですね。これ血圧が高くなるといけないと思ってるのは別に間違っちゃいないっていうか、これだけメディアが間違ったことをいい、厚生労働省が間違ったことをいい、お医者さんが間違ったことを言えばね、それは間違うのは当然だと、いや当然なんですね。ですけど、その昨日ね、グラフを示したみたいに、ちゃんとした学問のベースで言えば、血圧と寿命は関係ないんです。寿命に関係あるとしたら年齢なんですね。年齢が行くと死ぬという、いや年齢が行くと死ぬというのをこれ防ぐというのは結構大変なんですね。70代の人と80代の人ですと、80代の人の方が多く死ぬんですよ。その中身の血圧を見ると血圧には関係ないんですね。もう一つ、最近ね、平均寿命が長くなって問題はですね、年を取って活動できるかどうかって問題でしょ。特に活動ったって、そんなに活発にしなくてもいいけども、日常生活ぐらい自分でやりたいと思うのは普通なんですよ。人間のプライドですからね。まあそういう点じゃ、それを加味すると、血圧によって寿命が変わらないし、血圧が高い方が、年を取っても活動できるということを考えればですね、この二つのグラフを示したんですが。まあ、できるだけ血圧高くしてください。まあ、あんまりむやみに高くしちゃいけませんが、まあとにかく今の状態から20か30ぐらい上げてですね、ちょっと年の人はまあ160ぐらいまでいかないとやっぱまずいんじゃないかというふうに思いますね。で、今日は第2番目の糖尿病ですね。これをものすごく気にしてるんですよ。で、糖尿病はご飯を食べると糖尿病になると固くまたこれ信じてる人がね、かなり多いんですよ。で、ご飯を食べるって毎日でしょ。だから結構気にして生活してるんですね。ところがね、いつでしたかね、ちょっと2、3日前にね、アマテラス大神とね、ゼウスを比較した時ですね。まあ、コメントずっと見たんですけども、もちろん、非常に参考になりましたし、どういう点が少し足りなかったかなと思ったし、皆さんも随分参考になったみたいで僕も嬉しいんですが、批判的なものをちょっと見ますとね、なかなか面白いんですね。例えば、アマテラス大神と比較するならゼウスじゃなくて大日如来だっていう人がいるんですけど、まあね、これもね、まあ考え方だから、なかなか難しいんです。どれが正しいかなんてことはこの世の中でなかなかわからないことなんですが、私がどう考えたかっていうと、アマテラス大神っていうのは土着の神様ですね。で、大日如来っていうのはこれ仏教ですからね、日本にとっては大日如来が仏教じゃないってことはものすごく理屈言えばそうならないことはないんですけど、一般的には仏教ですね。ですから、仏教とゼウスを比較するよりかは、まあ、ギリシャの神様ってだいたい紀元前1000年ぐらいですね。まあ、形になってきたのが800年ぐらいですけど、 まあ、そのくらいと比較するったら、やっぱりアマテラス大神かなと思いましたね。それから、ゼウスを持ってきちゃダメだ、土着を持ってかなきゃいけないっていう反論もありましたが、私はね、土着がすぐ消えた国と、それから土着がずっとその後文化的影響を受ける国があるんですね。で、ヨーロッパなんかはどっちかって言いますとね、土着の神様は早期に消えております。大体紀元前500年ぐらいにほとんどの土着の神様の信仰は、まあ、消えてですね。まあ、アフラマツダなんか土着といえば土着だし、土着じゃないといえば土着じゃないんですが、中間もいますけどね。まあ、そのエジプトのね、太陽光もまあ土着といえば土着だしっていう感じがしますね。それからね、男性と女性っていうのをそれほど強調はしてないんですよ。男性がいいとか女性がいいとかじゃなくて、力が支配する道徳か、それとも力を少し後退させている道徳かという、その二つの基本的なものを比較したんですね。これもすごく反論がありましたので、このような反論をちょっと見ますとね、反論がしたくて反論してるって人が一人いる。これは あまり前向きじゃありません。あのね、何でも論理っていうのはもうね、なんか欠点を見つけようと思ったらあるんですよ。で、その論理を潰して、全部潰して書くとね、論文なんです。論文書くときは僕もね、慎重に考えて、全部潰して進めますけどね。だけどまあね、一般的な思想を作っていったり、議論を作っていったりするときね、そうじゃないですね。それからもう一つ、これはちょっとね、反論する人がちょっとどういう気持ちなのかな、ちょっとかわいそうな人だなと思ったんですけども、武田先生はこのゼウスとアマテラス大神を持ち出したのは、正月に地震に遭った人とか航空事故に遭った人は悪人だということを言いたいんですかって。いや、そういうね、僕周りくどいことってやんないんですよ。そんなことはもちろんありません。そういうことで、その人はね、僕ちょっと見方考えた方が対人関係うまくいくと思うんですよ。人っていうのはね、それほど悪い人ってもいますよ。100人に1人か2人ぐらいは悪い人いるんですけど、普通の人はね、素直なんですよ。地震に遭った人はかわいそうだな。航空事故に遭った人は、いや、まあ、亡くなった方はかわいそうですけども、日光に乗ってた人はよかったね、と。こういうふうに普通に思うのが僕なんかもそうなんですね。ですから、アマテラス大神とゼウスを出したのは、地震に遭った人が、お前は悪い奴だから被害あったんだと武田は思ってるって、いや、そんなことありませんのでね。もう少し正面から論理を追求してほしい。で、正面の脇にはいっぱい例外がありますしね。それから考えがありますので、その点はこのブログをね、せっかくの時間かけてお聞きになってるならね、人生に有効に活かしていただきたいと思います。ブログもずっと一番最初から見ますと、だんだんこう批判的になってくるんですけど、まあまあ、人間は批判が全部ないっていうとね、また独裁になっちゃって、ヒットラーになっちゃいますから、それもまたまずいんですよね。ところで、糖尿病で一番僕が気にしてるのはですね、不幸のもとになるのはですね、ご飯を制限してるってことなんです。それでご飯を制限するとかね、それから特に糖質忌避。あれはね、いや、それやってる人にものすごく申し訳ないんですけどね、医学的根拠がやや不足してます。やや不足してるってややをつけるのは、糖質忌避を言ってるお医者さんがおられますからね、かなり強力に言ってるお医者さんが。僕のことですから、そういう反対意見を全部聞きますんで、じっくり聞いてんですよ。ケトンがどうとかこうとかね。だけど、全体を見てね、学問的整合性をつけるっつったら、やっぱりご飯を減らしたことが糖尿病を増やしましたね。このグラフはですね、日本列島があってキューッと増えてるのが、これ糖尿病患者がいかに増えたかってことですね。これはちょっとグラフとしては少し臭いというか匂いがするんですね。糖尿病を注意させようという過度の強調があるような気がしますが、まあそうは言っても、一般社会に投げかけるのはこのぐらい刺激的なグラフがあった方がいいかもしれませんね。昔はほとんどいなかったのに、現在はもうものすごく増えてると。で、昔はいなかったのにっていう頃の日にちを見ましてね、1900何年とか見まして。で、その時の日本人の食事を見ますと、ほとんどご飯食べてるんですよ。それで、糖尿病が35倍かなんか350倍かなんかしないと、ものすごく増えたと。31.5 倍かな。糖尿病が 31.5 倍に増えましたっていう時の年号ですね。1900何年とか2000何年とか。そういったのを見ると、 ご飯が半分4割になってるんですよ。つまりご飯を4割に減らすと、簡単に言うとですよ、こういうのはもう簡単に考えて、まず細かいことはその後勉強するとしてですよ、まず簡単に考えなきゃいけないです。っていうのはね、あの人間の思考力って本当にね、自然に対しては弱いんですよ。もうね、僕なんかね、40年も60年も科学をやってきた、それも我々先端的なことをガリガリやってきたっていう人間でもね、何をいつも反省してるかって言ったら、いや俺の考えは至らなかったなってこう思うんですよ。そういう経験から言いますとね、とにかく最初から複雑なことを考えるとダメなんですよ。で、一番最初は今度のことなんかこう考えるんですね。なんでご飯を減らしたのに糖尿病が30倍にもなったのかということなんですね。これも 31.5 倍じゃなくて30倍がいいんですよ。つまり大雑把に捕まえなきゃいけないんですね。ご飯を半分以下に減らしたのに糖尿病が30倍になった。これをまず説明できなきゃいけないんですね、自分で。自分で説明できなきゃいけないんですよ。で、これはどういうことかって言いますと、人間が必要な熱量ですね、キロカロリー。普通カロリー、カロリーって言うわけですけどね。人間が必要とするカロリーは変わらないんですよ。だからご飯を減らせば、ご飯で大体カロリー取ってましたからね。ご飯を減らせば別のものでカロリー取らなきゃいけないんですよ。で、別のものったらほとんどはですね、これもまあ大雑把ですよ。ほとんどは甘いものと油なんです。まあ脂肪となんか糖って言ってもいいんですけどね。だからご飯を減らすことによって何かを増やさないと僕らは生活できないんですよ。人間っていうのはもうそういうのできてるんです。人間っていうか全生物はカロリーですからね。活動はカロリーですから。ですからご飯を4割半分以下にしちゃったら半分はお菓子か油で取ってるんですよ。それでそれが結局悪かったっていう感じなんですね。まずはそれは認識しなきゃいけないですね。それで糖尿病が増えてるっていう点から言ってですよ。簡単に言えばですよ。これ背景とかも消化の過程とか血中の糖の出方とか時間差とかもぎっしり調べなきゃいけないんですが、簡単に理解するときにはやはりご飯が良かったんだなってことになるわけです。じゃあ人間がね、日本人が動くに必要な、カロリーをご飯で取るのと、それから油とか糖分、砂糖ですね。これで取るのと、どこが違うかっていうと、やっぱりこの血中の糖の上がり方がね、ご飯の場合ゆるゆるって、他のものだとキューッと上がると、まあこういう感じなんですね。ですからどちらかというと、油とかお菓子を食べずに、甘いものとかチョコレートとか食べずに、ご飯でお腹をいっぱいにする。で、それじゃあ、やっぱりつまらないっていう人はね、ご飯の量を多くしたら、どうしても、おやつとか、そういうのを食べる気にならないんですよ。それも小さいものしか食べる気にならないんですね。ご飯をしっかり食べたらね、こんなでっかいケーキなんてね、ちょっと食べるの嫌になっちゃうんですよ。ほんでまあ、ケーキ作ってる人とか、ケーキが好きな人に恐縮なんですけども、ケーキってのは糖とね、脂肪がいっぱいあるんですよ。だからご飯を控えてケーキにすると、やっぱり糖尿病になっちゃうんですよね。しょうがないんですよ、これ。だから、これ別にね、いいが悪いとかそういうんじゃないんですよ。それからね、デザートってのもあるんですね。日本人はね、あんまりデザートってのを食べる民族じゃなかったんですよ。つまり食事が終わったら、最後は、ちょっと軽くですね、お茶漬けを食べるとか、きゅうりの漬物を食べるとか、白菜の漬物を食べるとかって、こういう感じでですね、食事の最後の方は、もう甘いものってあまり食べなかったんですよ。糖分もあまり取らなかったんです。ところ、それでね、お腹が減ってくる。つまり、昼食を食べたらお腹が減ってくるのは3時なんです。この頃はもう糖は分解してね、血糖値あんまり動いてませんから、その頃は、ちょっと和菓子をちょっと食べてね、甘いね。それで、あと、夕方まで少し時間はかかる。それでも、消化がいいから、やっぱり1時間2時間でちょっとした甘いものは減っちゃうでしょ。そうすると6時に夕食を取る、7時に夕食を取るときに空腹時間ができるんですよ。だから非常に合理的だったんですね。昼を食べてデザートを食べずに3時頃ちょっと補給して、それも大量じゃないですよ、ちょっと饅頭一つかそのもんですから、それをして5時6時お腹減らしてから夕食取る。これはもちろん糖尿病にならないんですね。まあ、それに比べるもアメリカとかヨーロッパね、私なんか行ったらね、なんちゅうことかと思いましたよ。ドサーッと油物食べてね。それで、デザートダーッと食べてね。それで、糖尿病が行って、それは当たり前でね。ごくごく当然のことですね。まあ、ということで、 日本人が糖尿病が増えたのはもうとにかくご飯減らしたからです。どうしてかっていうと、ご飯ほんと食べればお腹がいっぱいですから、デザートとか果物とかお菓子はあんまり食べなくなるんですよ。だから我慢しなくても糖尿病にならないっていう状態を作るにはご飯を食べることなんです。人間はね、ご飯を少なめに食べてね、お腹減ってきたらね、どうしてもお菓子とか果物とか食べたくなりますよ。それ我慢すると不幸になりますから。だからこれ理科系幸福学ですからね。不幸にならないで糖尿病にならないっていうのは、ご飯の量を増やすってことなんですね。でご飯はね、タンパク質が 7% もありますから、いいですね。それから、白米がいいか玄米がいいかって難しいですね。これは僕随分調べましたけど、玄米もね、ちょっと人間には少し重たいかなって感じがしますね。もう江戸時代から白米化してるんですよ。ということは、まあ、玄米でも、ちょっと玄米の素をね、ふりかけみたいにかけるのはいいんだけど、玄米にあんまり戻すのはね、ちょっと問題かもしれません。これはもう一段上なんで、まあ人によって変えればいいんですけども、専門家にちょっと聞いてもね、玄米全部はちょっと無理でしょうね、と。まあ七分米って昔言ったんですけど、七分米でもいいけども、まあちょっと、振りかけるか混ぜるかぐらいですね、というお医者さんが、お医者さんというか栄養学者が多いんですけど、その方が僕は正解じゃないかと、まあいうふうに思います。まあいずれにしてもここはね、栄養のこと言おうとしてるんじゃないか。幸福のこと言おうとしてるんですからね。だから、我慢しないで糖尿病にならない方法は、ご飯を増やすと。ね。で、デザートをやめて、僕はもうほとんどデザート食べません。デザートをやめて、3時頃おやつを食べると。で、若干お腹減った時間を1、2時間、2時間作ってから夕食にかかると。まあ、そういうね、のが幸福になるんじゃないかと思いますね。まあ、これも、よくよくデータを見てですね、考えなければいけないと思います。今日は理科系幸福学、楽しく糖尿病にならないようにしようということでありました。